H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデー英語アラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。この2週、今回3週目にわたってですね、ヤングケアラーの問題について取り上げております。今週も引き続き介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さん、そして国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もですね、実際の皆さんからいただいたメッセージをもとに一曲挟んでからヤングケアラーについてお話ししていきます。 H&A ホールディングスヘルパーステーション、介護室の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さん、そして国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さん、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はまずはこのメッセージからお二人にお話をお伺いしたいんですけども、友吉さんは稲部郡の方です。以前勤めていたところで見た光景として、子どもたちが服とか毎回同じだったりあまり綺麗ではなかったりするので、それがいじめにつながったりするんじゃないかなと、子どもの服とかが同じだな、なんかあれだなっていう、そこで違和感を感じるというメッセージだったんですけども、これはやっぱり実際そうですよね。な
んかこのね、メッセージ読ませていただくと、間違いなく、ヤングケアラーなんだなというふうに思いますけど、子どもたち自分がヤングケアラーって多分気づいていないぐらい、小さい子どもなのかな。やっぱりですね、服が一緒だったり、例えばじゃあ虫歯がいっぱいあるとか、給食をむさぼるように食べるとか、子供ってやっぱりこうアラームを出しているんですよね。それを子供や近所やこうして、ね、勤め先の受付とかで、それを私たちが受け取ったら、それを見なかったことにしないで、じゃあどこにつなげるかっていうね、ここすごくヒントがあるメッセージですね。
ヤングケアラーっていうよりネグレクト、
難しいとこですけど、ただでも実際僕もこのメッセージ今読んだけど思い返すと、確かになんか別になんか過去思い出すと、なんか服とかもそうですし、まあその体の感じの髪型なのか、なんかこうなんでしょうね、なんかあるんだろうなって子供心に思ったことが、実際にはそういう子がいた気がしますね。だからきっとそれは何かしらのきっとね、家庭内でヤングケアラーなのか何かがあって、それがまあやっぱりサインだ、シグナル出してたんですよね、きっと。それがどこまで大人が気づけるかってことですよね。
大人がその家のことだからって、とかくですね、個人の問題というのを社会の課題にしたり、個人の問題だからって言って捨て置かれてきたっていうのが、このヤングケアラー問題の本質なんですよ。そういう部分では空振りでもいいじゃないですか。なんか困ってることないのって声かける大人がいたり、誰かと出会ったり、なんか何かの経験をすることでその子のね生活が好転するんだったらいいじゃないですか。もうね、私こう歩き回ってね、声かけまくりたいですけども、私のねこう半径に入ってこない人たちは、 みんながどの大人もその半径3メートル以内の子供にねアンテナを立ててくださったら、また違うのになって思いますね。
なんか田野さん、こういうお子さんに僕たちが例えば声をかけると、なんかまたさらにその親御さんがうちの子供関わるなとかっていうパターンも、
不審者にしか見えないかもしれない。
見た目？違う違う違う違う、そうじゃないですか。だから助けてあげたいな、声かけてあげたいなって思うじゃないですか。で、今この世の中って難しくて、もうそれをやるとうちの子供になんかもう、うちはうちの教育があるからとかって言われちゃうと、
そうですね。
核家族化してることとか、例えば僕なんか北海道の山奥で田舎育ちだから近所みんなしてたりとか、隣がカレー作ったら今日うち作ろうかみたいな。そういう文化が日本にはあったんだけど、日本の文化そのもの、社会現象そのものがすごく変わってきてるんだよね。だからヤングケアラーっていう問題が今それが問題であるというふうになったんだけど、これ昔だったら問題にはなってないのかもしれないね。
ただヤングケアラー先進国、対策先進国っていうのは実はイギリスなんです。
イギリスなんですか？
イギリスなんです。で、イギリスは孤独孤立対策の先進国でもあって、イギリスというのは何が先進的だったかっていうと、もう1980年代にケアをされる人がね、法律や制度で守られるのは当たり前だと。そうじゃなくて、そのケアが必要な人をケアする人、つまりケアラーというのを大切にしなければ社会は成り立たないというふうに政府が宣言をして対策を立ててきた国で、その国において今すごく大事なところが、 まあ、見つけたら、じゃあその誰を声かけてもいいんですけど、イギリスで定められたのはそのアセスメントツールといって、こう物差しですよね。スケールを当てて、ここからはみ出た子はやっぱりこの子はあの支援されるべき対象であるっていうふうに、みんながあの行政につなぐんですよ。でそこでケアをまあやめさせる、まあ、やめる権利、ケアをやめる権利っていうのも定めていて、さらにやめるときにね、じゃあ自分は家族を捨てるんだとか、自分は責任を放棄するんだって子供がトラウマを、タブーを感じてしまわないように、そのスティグマ対策もやる、家族みんなを支援する、そしてその子たちが集うようなヤングケアラープロジェクトといって、子供である時間を取り戻せるようなそういう場も用意する、まあ、そのぐらい徹底をしてヤングケアラー支援、ケアラーの支援っていうのに、まあ、あの対策を取ってるんですよ。
ケアを要する人の支援をきちっとすればその子はしなくなるってちゃんと作ってるんだよ ね、 それ パ、 ねパクったらいいんそのまま。
これね、あの実は私 も、 もう ずっと言ってるんですけど、さらなる最近はですね、アメリカもバイデン政権も同じことをようやく言い出しました、うん、ケアラーの支援というのが社会を維持するために必要であるというふうに、イギリスもアメリカも、だからもう諸外国は気づいている。日本だけですよ、家族の問題だとか、あの家の問題だとか事情とか言ってるの、
介護してる人のこと考えてくれとる理由じゃない、
はいはいはい、
それが年いってる人を対象にしてるのか若い世代に対象にしてるかであって、結局そのケアラーっていうところのケアっていうのは、これ若い人も全年齢的に日本はできてないんじゃないかな。
結構ね、やっぱりお手伝い文化とか、そういうものがこう心身を鍛える美徳であるみたいな、そういうのってすごい、まあ、なんていうんですかね、歴史や常識、なんか
ちょっとそういうのね、 あるんでしょうね。
わかるけど、わかるけど、かわいそうじゃない、それさせられる子って、
ね、なんかだからそれを今僕も言おうと思うんですけど、かわいそうって思っていいのかどうかってところも難しいな。
これも本当にいいですが、最後に思いを述べて、はいはい、あのですね、ヤングケアラーは確かに大変な思いをしているかもしれない、だけど決してかわいそうな存在ではないっていうことは、あの分かっていただきたいと思うんですよ。だって自分の愛する家族のために自分が何ができるか、この小さい手でお皿を洗うのもご飯を作るのも、自分の大切な家族のため、大好きな人のために何か自分にできることをしようと思ってやってる子たちなんです。で、先ほどあのイギリスの話しましたけども、イギリスがヤングケアラー対策の初動で間違えたことが一つあるって言ってるんですね、
はい、
それはなぜかというと、このヤングケアラーというのを大変な思いをしてしまっているかわいそうな子供であるっていうふうに、まあ、テレビで言ったり CM で言ったりしてしまったんですって、うん、そしたらただでさえこのヤングケアラー自身は、まあ、自分の羞恥心から自分の状況や自分の家族のことを語れない、うん、隠れた困窮者、自分で隠れている困窮者だったのに、よりそのかわいそうだかわいそうだと言われることで言えなくなったし、でケアをされている人も、私は自分の子供をかわいそうな子にしてしまっているっていうふうに、お互いのスティグマが強くなって、より問題が潜ってしまったんですって。だから今日本で流れているね、その、まあ、CM っていうのも、なんかこう裏ぐらいというか、かわいそうな人たちを救おうみたいな、 あれはね、あのそうではないっていうことは、まあ、声を大にして言いたいんです。
でも遊べない、やりたいことやれない、それってまあ大人の俺らから言わせたらかわいそうだなって正直思う。まあ、かわいそうじゃないというふうにしてはいけないのかもしれないけど、そう思ってしまうんだけど、やっぱり子供って未来あるし、その未来を輝かしいものにしていくっていうアプローチを大人がしなきゃいけないんじゃないかな。
そうです、あのイギリスでいう、まあ、日本でいう厚労省のホームページをカチッと開くと、ケアをやめる権利っていうのがバンって出てきて、それでこのヤングケアラープロジェクトって、あなたたちがあのはね、この未来を作る存在であると、こういうその何ですかね、お祭りのような、まあ、集う場の告知があって、で私もあの常々国会で言うのが、やっぱり日本って人に投資をしてこなかった国なんですよね、一人一人に。で結局 AI じゃ技術やサービスって作れなくって、人しか作れないんです。でその技術やサービスっていうのが人が作った、これらが会社を作って産業を作って経済を成して、そこに雇用や暮らしがあるわけなんで、この子どもたち一人一人に目いっぱい投資をして、この子たちに将来羽ばたいてもらわないと、この国が成り立たない。まあヤングケアラー、かわいそうな子どもを救うんではなくって、この国の未来を担う子たちに今一瞬の学業を、恋を、部活をする時間を、うん、送りたいんですよね。
いやなんかこの3週にわたって勉強をしてしまった気がして、
なんか難しいこ
と喋ってた、ね、
久しぶりに。
いや先々週の僕は吉野家が一番
誰んち
吉野家ですよ。いやでもちょっと真面目にあのいろいろ考えるきっかけを与えていただきました。なので本当にもう高野さん
これさ、この放送聞いてさ、はい、またさこう反応があるじゃない、はい、またそれに答えてもらいたいね。
そうですね、ちょっとまたこれで僕たちがこう考えるきっかけでリサの皆さんがこう動きを出してくれたら僕たちもまたねお忙しいと思いますけど、
いや本当このヤングケアラーについてこんなに取り上げてくださる番組ないから本当に感謝してます。
自由だもんここ
違う、ちゃんと、普段は介護のお話をしつつ今回ヤングケアラーを3週にわたって特集させていただいたんで、締めますよ高野さん。まずは高野正明さん、そして今日は国民民主党参議院議員伊藤孝也さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。